さあ、5月の23日金曜日でございますね。また突然やってまいりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。あきらレディオよろんじまいワーチサブアリあきらニュースでございます。あきらニュース。はい、といったわけでございまして、与論島に帰ってまいりましてですね、ライブ情報など、そして大きなニュース、小さなニュース、今一つどうでもいいようなニュースもね、いろいろやっていこうかななんていうふうに思っておりますけども、はい、お付き合いいただければというふうに思っております。とにかく、写真で載っけておりますが、沖縄でねライブがあったということでございまして、あれが5月の17日土曜日モッツでしたからね、もうそこからもう時間が経ってるわけですよね。はい、もうようやく与論島に戻ってきて、一体いつ戻ってきたんだなんていうふうにね思ったりも しておるところでございますが、かなりですね充実した、今回の沖縄旅でございましたね。いきなりアポもなくね、石垣島の方にですね、行って、はい、ありがとうございます、こんばんはでございます、あきらニュースでございます。そんなことでございましてですね、5月の16日に石垣島に行ってきまして、ライブを決めたということでございます。9月の23日、最新のですね、旧ツイッター X には載せたんですけども、はい、なんと石垣島のね、スケアクロでもうライブは決まってるということでございまして、はい、楽しみでございますが、おちいさんと一緒にやるっていうことでございましてね、はい、もしかしたらもう一本やるかもよっていう、はい、これ実際に言うとですね、9月の17日からツイスターズでね、決まってますから、9月17、18、20日ね、東京、千葉の銚子、はい、こちらの方で決まっておりますから、その流れで、やるというふうにね思っておりますけども、さあ、まだまだ最新情報ね、ありますけども、なんと6月はですね、比較的の島におりますのでゆっくりしておりますが、ゆっくりっていうか、やることはいっぱいあるんですけどもね、6月の29日日曜日、沖永良部島、ウトゥライ、ワドマリーですね、でライブ予定です。ちょっとね、隣の島なんですけども、なかなかまとめてアキラキラアイランドツアーもね、できなかったりとかも、しておりますけれども、はい、 こんばんは、おっぺんさん、ありがとうございます。やっと入れたということで、ありがとうございます。こんばんは、お疲れ様ということで、基本はあきらニュースね、最新ニュース、最近はね、このライブをやることによってちょっとこういろいろな方がね、こう突然入ってきたりとかね、まあそういうこともするのかなと思って、まあ私もスタンド FM ね、アキラレディオはとてもとてもですね、大事な自分にとってのメディアだと思っておりますので、はい、こういう使い方をさせていただきます。まああまり宣伝ばかりねしててもね、まあそれは別に SNS で聞きますよみたいな、聞けますよとか SNS ですよみたいな感じで、まあなるべくコミュニケーション、まあとって、まあでも深夜なんでね、まあ土曜のスナックアキラとは違って歌ったりはしません。申し訳ないです、これちょっと静かにそれを期待している方は申し訳ないなというふうに思っておりますけど、はい、まあ金曜日もちょっと静かな夜もいいんじゃないかなというふうに思います。さあそれではあきらニュース、まずね、ローカルなニュースからいろいろありますから、いろいろちょっとね気になる話題を、ちょっと言ってみましょう。それが3つとかね4つとかね、いろいろで皆さんコメントでいろいろ盛り上がったらいいなというふうに、思いますんで、ぜひコメントいただければというふうに思います。それいきましょう、あきらニュース、世論観光協会総会がありました。はい、といったわけでございまして、世論、観光協会、まあ、こう決算の関係でしょうかね、まあ、報告が、まあ、基本は行政というのは年度末に締めて、3月ですか、そういったところで締めておりますので、はい、聞きたいということでありがとうございます、おっぺんさん。まあ私もですね、要は世論ね、観光協会の会員でございますね。それはなぜかというと、まあはい私は入ってません。はい、それはいいと思います。はい、まあラジオっていうメディアなんでね、まあざっくばらんに言うと、実際年会費がおりますね、ありますから、2万円というね、そしてパンフレットに載せるということで2万4000円という、まあ、まあかかると、まあそれは世論所に置いてあるパンフレットではありますし、まあそれよりもSNS とかでね、大きな影響を持ってる方とかっていうのはね、あるんですけど、まあそうですね、必ずしもですね、SNS、まあインスタ、世論で実際問題流行ってるのでインスタだったりとかするんですけど、まあそうですね、おぺんさんが言うようにお店されていると入ったら紹介してもらえるのが効果大きいですよねということで、まあお店の宣伝、まあもう何十年も前から世論島ガイドブックっていうのがね、まあね、一番のメディアになっているのはまあ事実で、まあこれもまあ、一長一短いろいろ変わっていくかもしれないなぁなんていうのも思っているんですけど、やっぱりこう大体こうね、観光客の方を見たりとかしててもこう広げてるのは、まあほぼそりゃ空港にも港にもね、観光案内所にもですね置いてありますから、こうやっぱこう本ですね、まあ触る メディアとしてこう世論の地図があってね、まあ、今は Google なんかでこう調べれば、いろんなね居酒屋の情報とかね一番ありますけどもですね、はい、その通りでございます。地図は紙が一番見やすいということでございまして、それを広げて、まあ、いろんな、観光地に行ったり、まあ、ランチをね、食べたり、ね、夜はどういう居酒屋があるのかなとか、まあ、ちょっと星空ツアー行きたいな、マリン行きたいななんていう、まあ、そういうところでね、まあ、入っているわけでございますけども、はい、オッペンさんありがとうございます。 Google マップはリアルタイムの移動に便利ですがという、そうですね、まあ最近は本当いろいろね、あの食べログとかあのホットペッパーよりも Google で内座処理ね、私一人でやってるねあのとこなんですけどもね、意外とねこう Google 関連のね営業の電話がねまあかかってくる、どこで調べたんだろうっていうね。まあ多分 Google をよくしていくと、まあ、より電話がかかってくるってね。まあ、お店の電話番号を分かってるのは普通に分かるんですけどね。いろいろあるわけですよ。あのネットには載せてないけど、要はその Wi-Fi とかね、電話の契約とかをしてると、自分のね、まあ、基本お店にいないときはあまりお店で出ないですからね、自分のね、ところにね、電話かかってくるんですよね。はい。結構その営業でね、営業の電話がかかってくるからちょっと大変だったりね、Wi-Fi あるのにちょっとモデムをいりませんかとかね、Zoom 会議、宣伝力上がりますよみたいな、まあこれはねちょっと大変です。はい、まあ全部が全部ね取り合ってはいないんですけども、まあでも今回、まあちょっと話戻りますけども、まあ観光協会ね、観光協会ですよ。でまたこう、まあ面倒しもありますからね、いろいろそういうふうにやりまして、まあ世論観光協会会長川端光雄とともに、要は観光協会がですね、まあ調整、要は町に世論が世論庁になって60周年だったわけですよね。その時は走れ世論号っていう曲をね、作らさせていただきました。そんな中、次はですね、この世論観光協会がですね、60周年なんですよ。だから今年ね、イベントやろうっていう風にしてね、はい、ごめん間に合ってます、ガチャっていう風に言ってますけど、はいはいはい、まあそうですよね。あとはちょっと従業員はいませんとかね、あ、オーナーはいませんでいいのかな。観光協会は観光客のニーズに応えているのかなと。いるかなと。はい、そうですね、まあいろいろ、まあ独自の視点があってもいいとは思うんですけどね、やっぱりそこの部分っていうのは、まあ確かにね、自分たちでお店やったり、自分でこう例えばこう起こしてる人たちでは結構ねピリピリしてるっていうかね、厳しい意見とか、予算の計上とかも、はい、ちょっとわからない部分とかがあって、まあ自分はその会社の株主総会とかって出たことはあんまりなかったんで、このね就職もしてるわけじゃないから、このなんかピリピリ感っていうかね、こうヒリヒリ感っていうか、要はその一般社団法人なんで、基本はまあ、ユイパンタであるとことかね、まあ、そのサザンクロスセンターも、まあ、 ある程度は町の費用を使って、公的なね、事業をそういうふうにしてやろうっていうのが、まあちょっと固い話になってますけども、まあ、そういう団体なんですよね。だから、ちょっとこう、役場とも違うし、こう、営利目的に、できないっていうところもあるのかな。まあ、だからそこの理解がまだ自分はだから追いついてないんだけど、まあ、でもまあ、基本は、まあ皆さんそうだと思いますけども、世論をですね、まあ、与論島が好きで、まあどうすれば世論が盛り上がるとか、人が来るとかね、まあオーバーツーリズムにはならないように、まあ、こう、なんて言うんだろうな、ちゃんとバランスの取れたっていうところで、実は今日ニュースになってましたけども、来年度を目指して、与論町ですね、はい、こう、まあそこでも発表ありましたけども、5% の宿泊税を取るという、ことに、なってるようです。はい。まあ、私も旅好きなんでね、要は、いろいろ思うんですよね、税金の使い道っていうのがね。例えば、竹富、石垣からすぐ行ける10分ぐらいですかね。竹富町、竹富島はですね、島に入る入島税がいるっていうことなんですよね。まあもちろん払いますけど、全然行きたいなという思うから。そうなんですよ。5% っていうのがね、全国でもね、最高比率で。まあ、例えば、奄美だったら、まあ、なぜだったら200円とかね。はい。ちょっと指宿だったら 2% とか、そういう風になってるみたいなんですけど。まあ、宿泊される方から、すいません、お支払い、して、いただいて、まあ、自然環境の整備だったりとかね、古い、まあ、ホテル、旅館のそういう改装、改修も含めて、まあ、しましょうよっていうことでございますよ。はい。竹富島の入島税改修法が難しいとニュースで見ました。うん、そうそう。まあまあ、全国的にもやっぱりその、観光はね、結局、財源がないと、まあ、俺、まあ、ちょっと難しい話してますけど、すいませんね。ごめんなさいね。ちょっと退屈だったら申し訳ないですけど。財源がないとね、ちょっとこう、大変っていうのが、まあ、入湯税でもちょっと違いますけど、温泉だと、例えば、ね、入る湯の税とかね、まあ、基本、ほら、スカイツリーとか、東京タワーもそうですけど、この風景見たかったら、もうちょっとさらにお金すいません、払ってくださいっていう。まあまあ、それはね、ありますよ。はい。船会社が税金の収集、協力に難色を示したそうで、まあそうですよね、やっぱり。それはそう、もう船に乗って、そっから、それが入ってるとね、中にはなんで島入るのにお金取らなきゃいけないのみたいな風に思うと思うんで、まあ、これはあくまで私の意見として聞いてほしいんですけども、宿泊税はですね、やっぱりホテルは安い方がいいっていう方もいらっしゃいますし、いやでも別にこのプリシアとかね、いろいろまあビレッジとか、いやとにかく居心地が良くて綺麗だったらホテルのね、代金、お金別に出せるよって。ね、それで島のね、観光が潤ったり、自分たちがいるようなね、 場所がこう綺麗になって、そしてこの居心地のいい過ごしやすいようなそういうところにね、できたら、まあ、そこにお金だ、事前にだからアンケート取ったみたいです。はい、そうすると、まあ、ほぼ、8割ぐらいは、まあ、みんながみんな賛成してるわけじゃないんですけどね。まあ、ぐらいはやっぱり、もう、そうですね。まあ、外国の人も含めて、日本人もそういう感覚っていうか、まあ、そんぐらいだったらっていうのは、あるってことですね。はい、おペンさん、安宿なら納税額も低いと、高級宿ほど納税額が大きい、これは良いと思いますという、まあまあそうですよね、まあ、高額お金を払える人であれば余裕があるわけですから、まあまあまあ、まあ、これ一律 5% っていうのがどうか思うけど、俺は今の感覚で言うと入湯税とかじゃなくてよかったなと思います。はい。これはね、お店もね、いろいろ考えてこなきゃいけないんで、軒並みね、正直言って世論の飲み屋さんも、チャージ代だったりね、昔はこう、はい、フラッと入っての飲んで、500円でいいの？700円でいいの？っていうのがあったんですけど、まあもう、実際、一杯飲んでも1000円はやっぱりどうしても超えてしまうので、まあそういうとこなんですけど、まあだからニュース見てそうなるとは言ったけど、まあまあラジオはね、別に正しいとか正しくないじゃなくて、自分がどう思うかっていうことを話したいだけなんで、基本はまあ住民税とかも、宿泊税っていうのは、うん、世論調思いっきりなことしたなっていうね。でもまあそれがスタンダードになっていくんだろうなと思いますけど、全国的にね。はい。そこでもう一個は、だからそのまあ重たい話ばっかりじゃなくてですね、要はその世論もやっぱ1980年代の中盤ですね、3年とか4年とか5年とか、これがですね、一番観光客が多いんですよね。まあ、特に船からのお客さん、まあ飛行機もできたし、いっぱいの人たちがね、出てくる、ね、まあそういうとこなんですけども。まあ、そこで私の登場ですよ。川端光男観光協会長と共にですね、昔の世論をの観光ブーム、まあ光と影あると思いますけども、まあディスコブームを再燃しようとね。昔はね、最高で15件あったそうです。銀座通りにサザンクロスっていうとこがあったりね、まあ、私もちっちゃいながらに行きましたけども、まあお化けディスコで踊ってるっていう歌もありましたけども、これ由利ヶ浜にもですね、大金区にもね、ウドゥヌスにでさえ、まあウドゥヌスほとんどプライベートビーチみたいになってますけど、昔はもう、もうとんでもないレインボーカラーのね、ビーチパラソルが立ってましたからね。だからそのターゲットはね、若い人というよりはやっぱり世論に来てくれているリピーターの皆さんって、やっぱり60代70代、まあ高齢だと60代70代かな、割合世論マラソンの結構来てくれる人たちが多いということで、そうディスコブームですね。今はほらボンジョビとね、盆踊り合わせてボンダンスっていうのがね、東京のとこね、ど真ん中で流行って、まあほら外国人が浴衣着て、そのいろんなアレンジで盆踊りするみたいにディスコやるわけですよ。だからね、それをね、 再現っていうね、なそういう場所をねちょっといろいろやっぱりこう作って、またこう世論マラソンとか産後祭りとは違うようなね、こうみんなでこうディスコというか踊りを踊ると、まあそ別にそこはだから三線だったり太鼓でもいいと思いますけども、まあそのいわゆるだから走るとか歌うあなたが主役とかじゃなくてね、体動かしましょうよみたいな、踊るあなたが主役ですみたいな感じのディスコですかね。そうですね、当時の日本の経済状況もイケイケだったからこそのブームだったのかなというふうに、うん、思うんですけどね。やっぱりこうなんかこうまあ変な話だけど、やっぱりその戦後のうちのおふくろの世代とかだから、戦争が終わってみんなイケイケのねその世代の人たちがね、ほぼ日本のブームをね作ってるんですよね。まあ作ったというか作ってるんです。今でもそうだと思いますよ。はい、なんか長生きしたいとかね、アンチエイジングみたいな感じよね。今は浮き足立つこともできないようなということなんですけどもね。どうですかね。いや、こう、要はその、お酒飲んで、世論憲法をたくさんやって、こう、ね、ワイワイワイ、そういうことやれという意味合いじゃないんですよね。やっぱり、ちゃんと、世論はこうだったっていう文化継承的なものを混ぜつつ、他の島だったり他のところにも注目してほしいってことですよね。要はだからリバイバルっていうか世論の再検証みたいな、うん、ところかな。うん、元気な世論の姿を取り戻したいという気持ちもあるのかしら。うん、いやだからさっきも言ったけど、観光ブームの光と影っていうのがあって、例えば世論にたくさん来てたけど本当に宿の状況なんていうのも男女関係なく、そのタコ部屋に、タコ部屋っていうかね、ワンルームに6人も8人も7人も8人も押し込んで、まあその若い人だったらね、あの当時の若い人たちだったら大丈夫だったのかもしれないけど、まあ今はそんなことはまあありえないし、まあそういうことを したいという、うまく説明できないな、したいということではないんですけど、そう、取り戻したいというのはというよりは、まあこう元気な発信もしないといかんし、話題作りとしてやっぱり当時の方々のそういうディスコブームがすごかったっていう熱みたいなものはね、やっぱりね、その相談役のふもとさんだったかり、元園さんだったりもね、やっぱ覚えてるんですよ。そこをうまくこう現代風にアレンジしたいっていう感じですかね。はい、なんか昔はだからビレッジのちょっとこの奥の方で、要は当時の日本のトップジャズミュージシャン、要は日野照正さんとか日野兄弟とか渡辺貞夫さんとかね、ジャズピアニストの山下洋介さんとかで、そういう方が来てオールナイトでライブやってたっていうのね、すごいじゃないですか、イケイケでも当時のジャズのミュージシャンなんていうのはなかなかそういう風にねこう来るっていうのもなかったんだけど、やっぱそれだけちょっと来るのが大変な島だけど、うん、来るのが大変なんだけど、やっぱり来てみたらすごく良かったっていうことですよね。来て良かったっていう、うん、ちょっと那覇に 那覇に行く感じとか、あとまたあれですか、あのヤンバルの方にできるとんでもないねえところ、ありがとうございます。メガネの穏やかな顔と夜のディスコのイケイケな顔、はい、両方あっていいですねっていう。そうですね、ジャングリアみたいなテーマパークまだわかんないですけどね、やっぱどうしてもこうむっちゃ混んでるんじゃないかっていうね、ほら半数は多分しばらく落ち着かないと絶対行きたくないっていう人、あ、お風呂がすごいんですか、お風呂だけ入りに行きたいジャングリア、うん、俺もね銭湯とか好きなんで、でも一切ね沖縄食っていうのはねあんまりね出さない。あ、そうですか、入浴料だけで2500円、ああまあ結構ありますね。まあでも入浴料2500円と普通にいろいろ沖縄で入ってるところでもまあまあトータルでそんぐらいしますからね。うん、まあだからそういうところでちょっと今回ちょっと観光協会でまた60周年のそういう楽しい話を、まあ楽しいことイベントをしましょうということで、まあ、明さんお願いしますという、そういう話題でございました。はい、ちょっとまた、ありがとうございます。ちょっと話題を変えましてですね、あと、本当はこれを喋りたかったって、別に今を喋れてちょっと長くなっちゃいましたけど、はい、ね、結構フリートークで、まあ、長々と喋っておりますけども、参りましょう。アキラニュース ザ・セカンド見ました。はい、といったわけでございまして、いきなり話題変わってザ・セカンドですけども、芸歴16年以上のですね、漫才の祭典、私はちょうどですねギタリストジンとの、ライブがありましたので見れなかったんですけども、最近は TVer っていうのがありますね、こう漫才、昔からですね、まあ漫才ブームの頃から、まあドリフも好きですしね、まあお笑いね見るのが好きなんですよ。はい、今回のやつは4時間ぐらいかなトータルで、結構大変でしたけども、まあ2TRIBE っていうねグループが、もう全然もうほんと全く知らない、大阪ので活躍してる方が優勝しまして、いやーよかったですね。まあネタを4時間ぐらい見ると、まあねネタは自体は4時間はないんですけども、いろいろこう盛り上げるためにこれね、ザ・セカンドってほら芸歴が長い人たちがねこうやるから、こう時間かかるっていうかね、こう盛り上げるし、 M-1 グランプリっていう漫才のグランプリは4分ぐらいなんですけど、一ネタがね、まあ6分ぐらいあるんですよ。まあだから劇場だとね10分以上やる人もいますしね、まあそんな中でまあ普通に行ってずっと見てるんですね、録画したり、まあ、最近は TVer があるから見れるんですけど、まあそういうそうですね、バラエティとかテレビとかとはちょっと違うこのライブ劇場でこう磨き上げたそういうネタっていうんですかね、あ、好きなんですね。なぜ好きだっていうと、ネタっていうのは多分ミュージシャンでいうね曲なんで、普通になんかちょっと純粋に見れるっていうか、いろんな要素が入ってくる余地があんまりないっていうかね、それがだから見たことがない人が むちゃくちゃ面白かったりするとやっぱり自分が知らなかっただけだったんだななんて思って、まあ、個人的には金属バットっていうちょっとロックっぽいグループね、まあ漫才ですけど、とか囲碁将棋とかはまあもうむちゃくちゃハマりましたし面白かったですけども、まあ、これもあくまで私の趣味なんでね、私は笑い飯っていうグループが漫才コンビが一番好きで、本当にずっと今の時はね追いかけてましたから、まあ、今でも好きですけど、まあ、そういうネタ番組っていうね、笑い飯って言ってましたけど、笑い飯もねはっきり言ってちょっとマニアックなんですよ。はい、鳥人とか、うん、なんかね、奈良の博物館の話とかね、ああ桜の木はいはい、ワシントンね、トントントントンワシントンねね、武蔵とかなんか箸で灰を取るとか、まあ、大体ねくだらない、はい、まあ、そういうくだらないことにね一生懸命なれるっていうのが面白いですね。ボケとツッコミが入れ替わる、笑い死ぬかと思ったですね、うん、ダブルボケですからね。マシンガンズとかダブルツッコミですけど、この絶妙の間っていうか、まあ言い方あれですけど世論の人も面白いですよ。なぜかちょっとね、ちょっとまあ 歌でも歌ってますけどね、意味不明ですよね、誰もわからないっていう、なんかそういうなんか新しいのか古いのかわかんないっていうね、まあただのダジャレだとちょっと親父ギャグみたいになっちゃうけど、本当にね言ってて自分で笑ってる感じがね、これはユンヌンチュって、まあ世論の人って言うんですけど、まあぜひ確認しに来て、ね、いただければっていう、まあまあこれは趣味の話ですから、はい、そういったところをこう見てゆっくりして、わあこの人たち本当に面白いな、すごい喋るなっていうのにねこう感化されて今ね、はい、こう38分ぐらい喋ってるっていう、そういうことでございますけども、はい、これからも細かくはあまりねバラエティとかもそんなチェックしないですよ。ネタ番組がとにかく好きなんで、ザ・セカンドとか、まあ、M1 グランプリ、 R1、女性のやつのザ・ W とか、まあね、上方漫才大賞とかちょっと見れないんでね、逐一こうチェックしてるわけではないんですけども、そんなことでございました。はい、ザ・セカンドでございますけども、はい、しばらくはちょっとツアーが、落ち着いておりますので、また世論に、おりますのでね、世論で会えるかななんていうふうに思っておりますけども、さあアキラニュース最後の話題です。アキラニュース、古民家再生プロジェクト。はい、といったわけでございまして、まあちょっとね、自分でも結構長く喋ったかなと思ったので、これは手短にいきますけども、古民家再生プロジェクト、ヤドマアブイ、こちらの方に、少し顔を出しておりまして、まあ、木を切ったりね、まあ自分たちでちょっとリフォームしてみようよっていう、ところでございまして、今度5月の25日日曜日、まあ昼の仕事もありますので、まあ、それ終わってからだと思うんですけどもね、今度は漆喰をね塗りましょうっていうことで、まあ、よったんっていう 埼玉でね現場監督やってた、この間の銀座通り祭り感謝祭でもねベースを弾いてた、まあ結構何でもできる何でも屋的なよったんね主催で、まあそういう古民家の再生プロジェクトやってるんですけども、まあそこでまたちょっと新たな技術というか、実はあの内田処理もねあのペンキもね塗りましたし、漆喰もね、やりましたし、まあでもそれがね8年ぐらい前だったんだね。まあいろいろちょこちょこ自分でできることはねやってたんですけども、まあ世論にもこう古い家があって、まだまだこうそれを改装してね、ちゃんと皆さんが住めるようなね、状態にしようっていう、そういうこともまあスマイルプロジェクトですか、あのそういうふうにまあ動いているところもありますので、まあみんな仕事をしながらだからそんなスムーズにね何でもできるわけではないですけども、はい、そういったところにも関わらせていただこうかななんていうふうに思っております。ちょっといろいろね、やっておりますので、うん、そして、沖縄では猫カフェも行きましたんで、ちょっとね、そのために動こうかななんていうふうにも思っております。いろいろちょっと考えております。さあどこでやるんだ猫カフェって言うんですけど、まあ内田処理ではやらないと思いますけどもね、はい、うん、普通にライブできるゆっくりできる、そこに猫がいるっていうのはちょっと、うん、猫も人間も困るだろうみたいなまあそういうところありますんで、はい、まあでもいろいろちょっと、はい、2軒ぐらい回って、これはまた YouTube でねいろいろマスターアキラのね猫カフェへの道という題してショートね YouTube ショートを上げましたけど、まあそんなこともやろうと思っておりますので、私詳しいわよとね、私そういう動物のペットショップに勤めててなんかね、資格持ってますわよとかなんかねそういう方がいらっしゃったらね、今はネットでも調べられますけども YouTube とかでもねなかなかね分かんないこともいっぱいありますので、またぜひ教えていただければななんていうふうに思っております。はい、といったわけでございまして、アキラニュースね、ありがとうございますね、なかなかとお付き合いありがとうございますね。アーカイブもまた残しますし、明日土曜日はねちょっといろいろ入っておりますので、できませんが、また日本見聞歌の旅スナックアキラね、次は長野編ですかね。はい、長野の情報ね、リクエストコメントなどもいろいろとよろしければ、はい、お待ちしておりますので、また、お会いできたらというふうに、思っております。はい、そんなわけでございまして、聞いていただきまして誠にありがとうございます。アーカイブも残すと思いますのでよろしくお願いします。最後にあの写真の説明をねちょっとしてませんでした。この写真はですね、モッズでの、ジンバースデーライブ、ね、三振を逆に引くっていうことでございましてね、うん、逆に抑えるっていうこうねこうメタル系のね、ベーシストがよくやる手法でございます。ありがとうございます。はい、器用ですなということでございまして、ありがとうございます。富井さんもありがとうございます。はい、といったわけで、皆さんまた、お会いしたいというふうに思います。それではまた会いましょう。
アキラレディオでした。バイバイ。